こんばんは。経済総合分析手法です。本日は群衆と体制についてお話しします。体制というと、まあ政権とかいろんなビジネスの流れとかありますけどね。でこの体制というものを、まあビジネスというもので考えると、例えば会社が何かの、例えば空港ビルディングを作りますとするでしょ。でそれに対して先行投資しますよね。でそしてそれが空港ビルディングとして機能すれば、まあ、飛行機が発着したりお客様がいらっしゃったりすれば利益になりますよね。発着料を取れたりします。といって、まあ先行投資が実ればそれに対する投資家は利潤を得ることができますよね。それからその圧力からあと継続収入を得ることができますよね。これがビジネスなんですね。まあ、だからビジネスというのは先行投資をしている間はもう待つことをもうずっと続けますね。でこの待っている間の資金繰りとかそういうところに、まあ融資という発想が出てくるんですけどね。でこの待つ時の孤独というのがビジネスシーンにおいては本当に長いんですよね。だからよく社長は孤独って言われるのは、今思い当たったことはこの先行投資が実るまでに孤独であるってことなんですね。けれどもビジネスマンと実際にそれを作ってくださったりいろいろしてくださったりする方っていうのを待たないといけないんですね。理解をして待つっていうことなんです。で素晴らしいもの、立派なものほどやはり年単位で待たねばなりませんね。それが実るまでに。でまた箱物ができてもそれがお客様に理解されるまで、共感いただけるまでにまた数年かかりますよね。でもいいものは待てば絶対に実ります。だから待つということがいかにビジネスにおいて大切かってことなんです。でこれが体制ですよね。体制というのはそういうものですね。で群衆というのは達者することができるんですね。まさにありのままの自分を生きていきたい、そして近い人たちが出会って一緒になりたい、で少し隣同士の人たちが、隣同士の才能を持つ人がコラボレーションをしたり協力をしたいってことなんですね。でこの体制と群衆っていうのは常にまあ二項対立であるんですね、実のところね。私が五行と言ってた方はやはり体制での考え方なんですね。で五というのは役割の数なんですね。でこの群衆の持っている心理的な持ち味というのはまあアナログなものですよね。けれどもこれに相関関係があるってことを僕は見出したんですよね。まあ五行でいうところの土というのがはやっぱりもう家を守る、お店を守る、その場所の持ち味や空気を守るってことなんですね。だから人それぞれ持ち味があって、やはりもう同じ人たちが、同じ持ち味の人が集まると場が和みますよね。非常に和む、くつろぐことができるんですね。で特に五行の方でも相克の方だと非常にそのビジネスは安定するんですけれども、やはり堅苦しい感じがします。とっても私はどちらかというと、まあビジネスも好きなんですけどね。だからこのビジネスということで待つというシーン、これが大変なんですよね。家庭的な持ち味、やっぱり日常を楽しみたいから、とにかく落成するまで待つというところがどうも仕事だとも思えない、背徳感もある。けれどもビジネスマンというのはここを理解しないといけない。だから待つことこそが尊い仕事であるということなんです。そして原因が入ってきた時ですね、その投資が実った時にまあ数倍数十倍に膨れ上がりますよね。でそれを今まで待っていた間にかさんでいた貸し借金ですね、これを返済をしたりとかで社員の方々に分け与えるとか、こういったことを冷静にやることができるというのがビジネスマンなんですね。つまり時間の落差っていうものを配分するってことが仕事でもありますね。大きな仕事なんですね。そうですね。だからビジネスモデルは やっぱり仕入れて売るということなんですけど、完成した商品を仕入れて売るということであれば、まあ長くて1週間1ヶ月の世界なんですけれども、ことにこの先行投資をして待つっていう1年2年待つっていうのは、本当に待つ孤独を味わうというところが大きいんです。まあ仕入れ売上モデルなんですね、実はこれもね。よく投資はビジネスではないという人もいますけど、やはりビジネスです、歴とした。ただしその仕入れてから売上が上がるまでの間に1年2年長くて10年とか100年かかるんですね。この時間の落差っていうものに耐えるということが大きなテーマになってきますね。先行投資の場合はね、事業投資とも言いますけれども、だから新しい技術に対して理解をして年単位で見守るということ、この孤独っていうものをなんとか共感できたらいいなっていうことなんですけどね。まあだからラウンジというところはそういったことについて、だから共感できる他にも仲間が いればいいなというところだったんですね。でこの時間の長さっていうものをいかに楽しむかっていうことなんですね。そしてその投資先の投資させていただいた方を理解をして見守るということで、この時間を楽しむということなんです。そして時間を楽しむことも大事だし、例えばこの日本が置かれている状況っていうものも、結構タイムスパン、時間の長さっていうものを考えて捉えるってことなんです。だから日本の昨今の現状ですよね。なるほど、その場を楽しくするということには日本人は長けていると思うんですけれども、時間の長さに耐えられるかって、日本はこの時間推移で見た場合、少子化は進行していまして、そしてどんどんどんどんと投資も先細っていってるところがありますね。で未来に対しての期待っていうのも、その場その場の楽しさっていうのは日本も本当に卓越していると思いますね。けれども時間です、世代ですね。世代というタイムスパンで考えた場合、日本の将来っていうのを考えてきたかっていうことなんです。だから時間というものについて考えるってことなんです。日本は本当にこの場を考えるってことには本当に長けてきたから、これは群衆の知恵なんですよね。それに対して体制というのは、だから時間の批判に耐えるってことなんです。でこの時間の批判に耐えるってことは本当にもう孤独との勝負でもあるんですよね。でこの時なんですよ、時間、その商品や設備が実るまでにそれを理解をして、まずそれを理解し合うということはやはり論理的な作業なんですね。でそれはやはりビジネスはやっぱり5つのステップで成り立ちます。それをやはり理解し合える、言葉が通じ合う仲間っていうのが必要ですよね。それが落成するまでの間待つ仲間っていうものが必要なんです。これは群衆とは違うものなんですよ。これは体制なんです。だから体制といっても今の体制を守るっていうことだけじゃないんですよ。つまり設備を見守るということ、これから落成するだろう設備や商品を見守るということは、次の体制に先行投資をするってことなんです。この体制というのは体の制度と書きますよね。人が一人ではなく役割を持ち、次の設備や商品を実らせるということなんですね。でこの中で暗号通貨っていうものがとてもニュースでも語られるようになりましたけれども、この暗号通貨というのも意外と骨のある商品であり体制であったってことなんですね。これはつまり今までも送金はできていたじゃないかっていうかもしれませんが、送金といってもだから本当に国内の本当銀行の設備の中だけの世界だったんですよね。銀行が 提供している数字があっちに行ったりこっちに行ったりしているということになっていたんですけれども、このブロックチェーンというのはだから世界中の人々がそれを見守るってことなんですね。つまり何か権威に隷属した状態ではないってことなんですね。でこの権威に隷属した状態でない、本当人々の信頼の上に成り立つっていう、相互理解の上に成り立つというシステム、本当に画期的でして、まさにこれからの新しい体制を作っていくのにもう本当に適したシステムなんですね。そしてエコロジーにもいいと思うんですね。環境にもいいと思うんです。地球環境にもいいです。これからビットコインよりももっと環境に優しい通貨が出てくるでしょう。そうすれば世界中の人々がやっぱりそれぞれ才能を持ってるんですね。フィリピンの方々はビジネスセンスが抜群だと感じます。台湾の方々はおしゃれですよね。本当にそういった感じで世界中の人々が持ち味を生かして連携することができるんですね。その時に場の空気を愛するという日本の持ち味も世界中に広まっていきつつあるんですよ。台湾でもネットカフェをありました。とても和やかな時間が流れました。だから日本も活躍の機会はあるんです。だから日本はこの和みの空間っていうものを世界中に伝えていけばいいんですね。世界中にこの場の空気を楽しむっていうことを、この文化を伝えればいいんですね。で 先月先般のあのユリアさん、松山玲奈監督のベーシックインカムの映画なんですけど、あの中で場を楽しむというシーンがありましたね。その夜のお店ですよね。夜のお店なんですけれども、あれもだから場を楽しむという機能がとっても高いんです。その場を楽しむ機能っていうものを世界中の人々に伝えていくことができると思います。なかなか台湾の方にパッと見せてあれが理解できない、理解されないようなんですけれども、伝えていくってことなんですね。人々が場を楽しむ、同じ場所を愛するってことなんです。これを伝えていく、伝道するってことがやっぱり日本人のね、これからの国際的な役割になるだろうなと思います。でも本当暗号通貨はハリボテではなかったってことですね。つまり世界中の人々が生まれ育った地域を越えてどんどんどんどんと国際交流をしていくんですね。実際に飛行機に乗って海外へ行くんです。そしてそれぞれのチームを作るんです。そしたらもう現状であれば国と国とを越えて送金が難しいですからね。それが本当に簡単に確実に安心にできるんですから、絶対にこれは必要とされている商品だったんですね、そもそも。そして事故というものが結構ないんですね、意外と。だから僕はこれはとっても使える機能だと思ってますね、暗号通貨ってね。まあ意外とといったら失礼ですけど、実った案件でしたね、本当に。そういった良い案件を見守っていくっていうこと、この孤独と楽しみというものを皆さんにも理解していただけたらいいなと思います。ご清聴いただきありがとうございます。また来週もぜひお会いしましょう。ごきげんよう。